Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきました。まずはじめにおはがきをいただきました。皆様からいただいたおはがきを見て感じたことは、今まで63円の切手からプラス20円、2円の切手を追加で貼ってくださってるということです。ああ、わざわざ本当にありがとうございます。コマドリさん、おはがきをいただきました。ついこの前まで暑さが続いたんですが、今はタオルケットに包まれております。北海道の彼女が育てたかぼちゃメークインなど届きました。実はこの方とは文通なんです。私は京都のお漬物を送ろうと思ってます。良い友は年を重ねるたびに良さがあるんですね、とのことです。そうですか、北海道の方と文通、そしてお互い土地のものを送っておられるんですね。素敵ですね。何年ぐらい続いておられるんですか、コマドリさん。あったかくなるお手紙ありがとうございます。さあ続いての方です。コロタンさん、ありがとうございます。真ん中の孫の小学生のことが心配です。一応家を出るんですが、学校に行きたくないと向かいの祖父の家に行くようになりました。でもここにじんときますよね。学校行きたくない、学校行きたいけどその前におじいちゃんに会いたいっていうね、おじいちゃんを訪ねるというこの求める心を大切にしたいですね。やはり人間というのは自分の居場所を求めてるんですね。するとワンクッションでおじいちゃまが受け止めてくれるこの時間、とっても大切なんだなとコロタンさんのおはがきから感じました。ありがとうございます。続いての方です。ラジオネームトール池田さん、大阪市よりありがとうございます。妙慶さんが出演なさってたテレビ寺小屋を拝見しました。テーマは思いがけない出会いとして、凡夫のままに生きるということ。妙慶さんの慶の字が後に喜びになって伝わるということ、本当に良かったです。これからも放送頑張ってください。応援しております。月見団子、すすき、うさぎが餅をついてるイラスト。そして三日月なんですね。三日月もいいですね。イラスト付きです。トール池田さん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。滋賀県大津市より、浩二さん、ありがとうございます。おはがきいただきました。妙慶さん、ハロウィンの季節ですね。妙慶さんの美声を聞いて元気を出していきたいです、とのことです。そういうふうに言っていただきまして、本当にありがとうございます。もちろん、井村さんのね、応募なさってます。ありがとうございます。続いての方です。秋尾さん、ありがとうございます。妙慶さん、おはようございます。秋らしくなりましたね。最近リンゴや柿を備えておりますとのことです。そうですよね、お供え物も季節のもので、やはり備えるという字は人と友と書きます。お供えすることによってこの恵み、命を頂戴しますということで、秋代さん、一緒にご先祖様と共に食べてくださいね。続いての方です。おはがきをいただきました。道夫さん、ありがとうございます。妙慶さん、義理の兄が半身麻痺になり、車椅子で、一生懸命右手で車を動かしたり、右手だけで食事をしている姿を見るたびに、ちょっとずつ動くようになったと喜んでおりますとのことです。そうですか、努力なさってるんですね。どうかどうか回復できることを念じております。ありがとうございます。さあ続いての方です。メールをいただきました。花オクラさん、ありがとうございます。妙慶さん、毎週欠かさず拝聴しています。井村さんから出ているティラミスのカッ ップアイスを見つけました。井村さんという和のイメージが強いので意外な感じがしましたが、チーズとあんこの相性、そしてクリームチーズもう抜群です。そしてティラミスの一番下のスポンジが本当に美味しかったですとのことです。いや私ね知らなかったんです。花オクラさん貴重な情報ありがとうございます。もう井村さんのね商品はもう本当に半端なくあるのでね、もう1年間毎日違うのを食べれるぐらいあるので、ぜひ私も購入してみますね。食べたくなりました。ありがとうございます。続いての方です。大輝くんありがとうございます。実は大輝さんは私の友人の息子さんなんです。友人はミキちゃんと言うんですが、結婚式に参列させていただきまして、お腹の中に大輝くんがいる時も一緒にご飯食べて、そして出産した時も姿を見て、そして今は社会人なんですね。妙計さん、妙計さんと呼ばせてください。仏法について質問があるんです。先週、職場の休憩時間にアルコール消毒をしていたら、上司から、消毒やりすぎると良くないよ、綺麗好きも行き過ぎるところがあると、かえって気になりすぎて病気になっちゃうよと気にかけてくださいました。その時はもちろんありがたいと思ったんですが、その反面、親ですら言わないことをなんで言われなければいけないのかという煩悩が頭をもたげました。自分で情けなくなりました。つい優しい上司に甘えすぎていることに気づいたんです。妙計さん質問です。人に対する甘えは108つの煩悩に入りますかとのことです。なんと可愛らしい質問なんでしょう。こうやって自分を振り返るっていうこと、とっても大切ですよね。まず人に対する甘え、これね甘えじゃないんですよ。まず自分で問うたんです。え、これどういうことやの、どういうことやの、自分に違和感を感じた。じゃあその違和感を感じて相手が悪い、上司が悪いと思うんじゃなくて、上司は優しい人なんだ、それをもう一度確認しながら、実は自分で問うてるんです。そして学びとしようとしてるんです。親ではない他人から学ぶことって大切なんですよ。もちろん親の意見も大切ですけど、はっと気づかせてもらうことは他人からいただくことだってあるんですね。煩悩は三毒の煩悩という最も代表的な煩悩があって、その中で一番辛いのがね、怒りなんです。でも大輝さんの場合は怒りを持つんではなくって、飲んで飲んで問い続けてる大輝さんのこの純粋なお気持ち、私心打たれましたよ。どうぞお仕事ぼちぼちといい職場ですね。皆さんに囲まれながら大輝さんなりのお仕事なさってください。ありがとうございます。さあ続いての方です。春風さんありがとうございます。妙計さん、スタッフの皆さん、いつも番組をありがとうございます。妙計さん、日替わり法話も読んでおります。妙計さんは日替わり法話の中で妬む心について書いておられましたね。私も同じようなエピソードがあります。妙計さん、やはり結婚していても人はたった一人で生きていくんですねとのことです。そうなんです。一人暮らしであっても、大家族の中であっても、夫婦二人であっても、子供さん二人であっても、親と二人であっても、人間は一人なんです。それは一人ぼっちという意味ではないんですね。一人一人独立した自分を生きているということです。そしてその中でぶつ切りになるんではなくって、つながりの中で生きているんだということなんです。ですから一人であって一人でないということです。一人が寂しいと思うのか、そうだそうだ、一人一人の考え方は違うんだ、それを尊重しながらつながり合って生きるんだなと思うのとでは全く違ってくるんですね。春風さんありがとうございます。さあ続いての方です。ひろふみさんありがとうございます。妙計さんおはようございます。前、 職場で相手の無駄ぐらをつかむという暴力行為をしてしまいました。そうですか、そうですか。よほど腹が立ったんですね。その時にはね、胸に手を当てて一呼吸しましょう。手っていうのはね、胸に手を当てて優しく優しく撫でる手なんですよ。その手は叩く手じゃないんですよ。お仕事をする手、人を優しく撫でる手、スイッチを押す手、そちらに変えていきましょうね。さあ、続いての方です。へのへのもへのさん、ありがとうございます。妙慶さん、いつも心の贈り物をありがとうございます。相談があります。実は仕事の関係している方から宗教団体の加入を勧められるんです。相手を傷つけず断りたいんですが、何と言えばいいですかとのことです。あ、お優しいですね。まあ、断ると傷つけることになるのでね、傷つかずに断るということですよね。するとどうかどうか、お互いに信じてる教えをどうかどうか、これからもいただきましょう。例えば、へのへのもへのさんは、まあ、教えがあると思います。私はよく親鸞上人から教えていただくんですが、親鸞上人は、私に限っては、お念仏を信じてますっておっしゃってたそうです。ですから、私も親鸞上人のお言葉を借りて、私に限っては、妙慶に限っては、ただ、お念仏を申す身でございます。ありがとうございます。と言って、まあ、宗教団体の方の加入、お断りするようにしております。そういうふうに表現なさったらどうでしょうか。さあ、続いての方です。枚方のキティさん、いつもありがとうございます。毎週土曜日8時、欠かさず聞いています。現在、母は入院しております。家で生活してた時は、よく母と喧嘩をしたんですが、入院して私一人の生活になり、一人は寂しいなと思ってます。退院してきたら在宅看護になり、かなり大変かもしれませんが、私の闘病生活を支えてくれた母のために頑張りますとのことです。そうですよね。やはり遠くがテーマでしたが、人間ちょっと離れるとその人の良さというのが感じられるんですよね。どうかどうか新たな気持ちでお母さんと接してみてくださいね。さあ、続いての方です。南のワッペンさん、いつもいつも元気になるメールをありがとうございます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。